おはようございます。私は青鳥年本部講師の古関隆です。第3回目の本日は青鳥年総裁谷内正信先生の著書太陽はいつも輝いているをテキストに、逆境の中にも幸せの種を見出すと題して話をさせていただきます。さて、昨年3月11日に起こった東日本大震災とその後の福島第一原発の事故では、被災地の青森、岩手、宮城、福島などを中心に多大な被害が出ました。まさしくこの大震災以降、日本は逆境に追い込まれ、被災地では国内外からの支援も受けながら復興に向けた長い道のりを歩み始めています。実は私は震災当日の朝、東京から岩手県一関市に向かい、地震が起こった午後2時46分には同市内にあるファミリーレストランで取材を行っている最中でした。2階の大きな揺れでテーブルの上にあったグラスが床に落ちて割れ、近くの厨房では大きな音を立てて次々食器が床に落ちる音が聞こえてきました。揺れていたのは数分だったかもしれませんが、テーブルの下に身を潜めながら生まれて初めて遭遇した大地震に恐怖を感じました。それから丸2日間取材をさせていただいた方のお宅とその親戚のお宅に1日ずつ泊めていただき、余震が頻繁に続く中、電気や水道、ガスなどのライフラインが止まった状況での不便な生活を初めて体験しました。その後、秋田空港経由で無事に東京に戻れたわけですが、東京も原発事故の関係で計画停電が行われるなど不便な状況が続いていました。そんな中、4月に入り、職場ではとにかく被災地に行って現場の状況を知り、手伝いができることは何でもやろうということになり、先発隊として私は同僚と2人で東京でたくさんの荷物が積めるバンタイプのレンタカーを借り、途中で支援物資を積み込んで仙台市にある青鳥年の教団施設に向かいました。現地では仙台市や石巻市に5日間滞在し、主に津波で泥をかぶった家屋の清掃や瓦礫の撤去などを行いました。最初に向かったのは沿岸部の石巻市でした。高速道路を降りて石巻の市街地に入る大きな交差点に差し掛かった時、急に車窓からの景色が一変しました。電柱やガードレールはぐにゃりと曲がり、畑のあちこちには乗用車が転がり、家々の門柱は倒れ、店舗の1階のガラスは粉々になって割れていました。道路の両側の脇には瓦礫が積み上げられ、まるでテレビで見た外国の戦場のシーンのようでした。最初に向かった被災者のお宅は、石巻港にごく近い商店街にある化粧品店でした。3階建ての店舗兼住居でしたが、1階の店舗は1メートル70センチほどの高さまで浸水し、ショーウィンドウの一部は割れ、店内の品物や壁、床は泥にまみれていました。私たち2人は地元宮城県の青鳥年の復興支援隊の青年や中年の男性ら5、6人と一緒にスコップなどで泥を外の道路脇にかき出した後、勢いよく水が出る高圧洗浄機を使って店内の床や壁に付着した泥を洗い落としていきました。海水を含んだ泥はとても重く、生臭いような匂いも強烈でしたが、私は無我夢中で作業に没頭しました。わずか半日ほどの作業でしたが、店内がピカピカになり、主の佐藤邦夫さんは私たちが帰る時には嬉しそうな笑顔で見送ってくださったのがとても印象的でした。その日は石巻市の高台にある青鳥年の信徒さんのお宅に一泊させていただき、翌日はやはり沿岸部の東松島市に車で向かいました。こちらの川沿いに広がる集落も津波で大きな打撃を受けていました。訪問した農家の S さん宅では、おじいさんとおばあさんが津波に飲まれて亡くなられていました。両親を突然亡くし、不便な避難所での生活は続いていたご主人は、見るからに疲れた感じで何とも痛々しそうでした。平屋建てのお宅はどの部屋も水浸しで、電化製品も家具も衣類も全部泥をかぶって使い物にならず、最初はそうした家財を屋外に運び出し、それをエンジンで動かす農作業用の手押し車に乗せて少し離れたゴミ置き場に運ぶという作業を繰り返し、一日がかりで全ての荷物を運び出した後、半日で部屋、キッチン、浴室などを次々洗浄していきました。次にその S さんからの依頼で、ご近所の T さん宅の清掃のお手伝いをしました。そのお宅の被災状況もすごいもので、家の中はベッドやテーブル、電化製品、割れたガラスなどがあちこちに転がっていて、 足の踏み場もないほどでした。もし自分の家がこういう状態だったらどんな気持ちになるだろうかと思うと本当に気の毒で、 T さんや S さんを含むご近所の方と一緒に全力で部屋の後片付けをしました。わずか半日くらいの時間でできることは知れているのですが、私たちは家の一部屋、玄関などの一角だけでもきれいにすると住む方に希望を持っていただけるはずだとの信念で、子供部屋など二部屋を徹底的に片付けました。衣類はもちろん、アルバム、コミック、CD など水浸しになった家財を運び出し、泥水を含んで信じられないほど重たくなった畳をめくり、力を合わせて運び出しました。そうして二部屋がピカピカにきれいになりました。支援活動を終えて私たちが帰るとき、二軒目の主の T さんが、自分たちだけで片付けていたときは、一時間ぐらい作業を続けると疲れてやめたくなっていましたが、皆さんのおかげで明日からも頑張ろうという気持ちになれました、と笑顔で話してくださったのでした。その時私は思いました。私たちはここに残って毎日作業を手伝うことはできないけれど、限られた時間だけでも全力でお手伝いすることで被災者に勇気と希望を与えることはできる、と。これを実感として感じることができたことは、私自身の人生にとても大きな収穫でした。その後も私は復興支援活動のために宮城県に2度出張したのですが、3回合わせて15日間に及ぶ被災地での支援活動の中で、信仰を持つ私たちに何ができるのか、何をすべきなのかを1日の活動を終えて宿舎に戻ってから仲間と真剣に話し合いました。そして至った結論は、祈りに始まり、祈りに終わる支援活動を行うということでした。被災者のお宅を訪れ、作業を始める前に、その家のご先祖に感謝と祝福の祈りを捧げて、作業の終わりにもその家に住むご家族の幸せを皆で祈りました。また宿舎でも毎朝毎晩青鳥の絵の独特の瞑想法である深層観を行い、自分たちが大いなる宇宙の大生命と一体であるということを心に思い描き、その後震災で亡くなられた方のご冥福と自然と調和した形での被災地の復興を願って、青鳥の絵のお経である甘露の法を読みました。そうした祈りを続けたおかげでしょうか、当初は地震と津波で破壊された悲惨な街の光景を見たときに大きなショックを受けましたが、甘露の法を読んでいると、そこに説かれた不完全な現象は仮の姿、神の作りたもうた完全な実相こそ実在であるという力強い真理が心に響いてきて強い気持ちになれました。目の前の不完全な現象の姿に左右されず、心の中であるべき姿を思い描くことがいかに大切であるかということを改めて感じました。ここで本日のテキストの太陽はいつも輝いているの24ページを朗読します。日本全国の59カ所にある青鳥の絵の教科部や6カ所の本部直轄練成道場などでは、練成会と呼ばれる合宿形式の勉強会が定期的に開催されているが、そこでは毎回のように心を変えることで現実が変わるという体験が参加者の間に起こっている。この心の変化による現実の変革は、必ず明るい方向、積極的な方向への変革である。なぜなら、本当にある世界は全一元であり、悪は存在しないからだ。青鳥の絵では、人生の光明面を認め、それを心に恥じすることで、実相、本当の世界において、すでに存在する真善美が、ごく自然にこの世界、心で作った世界に映し出されてくる、と考える。朗読終わります。人生の光明面を見ることにより、本当にある神様の世界の真善美、すなわち本当のこと、良いこと、美しいことが現れてくるのですね。なぜなら、人生は心に認めたものが現れるという心の法則に従って、私たちが心で認めた通りに展開するからです。このことは逆境に置かれた場合においても同様です。私が宮城県で出会った方の一人に、石巻市でピアノ教室を開いている佐伯彩さんという方がおられます。佐伯さんは震災前、石巻港のそばにある実家に住んでおられて、震災で大きな津波が入り込んだため1階部分が水浸しになり、しかもピアノ教室に使っていた別棟だけが10メートルほど離れた場所まで流されていって破壊され、大事にしていたピアノ、エレクトーン、フルートなどの楽器や1000冊以上あった楽譜も全部なくなってしまったのでした。佐伯さんはしばらく避難所で暮らした後、 仙台市内の弟さんの家に父母と一緒に3ヶ月間身を寄せました。佐伯さんの被災した家屋がある地区は当初2年間の建築制限地域に指定され、瓦礫の撤去と処理には約3年かかると言われるほど厳しい状況にあったのですが、住めなくてもいいから愛着のある我が家を掃除したいとの思いが湧いてきたのだそうです。すると仙台の青鳥音青年会の仲間が一緒に家屋の清掃を行ってくれることになり、さらに東京などから入った私たち復興支援隊も加わって、何回もメンバーを変えて佐伯さん宅を訪問して泥のかき出し、室内の清掃に励みました。するとどうでしょう、あれよあれよという間に水道が復旧し、電柱が立ち並んで電線が引かれ、電気も復旧。当初佐伯さん宅の玄関前に15メートルほどうず高く積み上げられていた瓦礫も自衛隊がきれいに撤去してくれたのです。さらにほとんど空きのなかった石巻市内のアパートの一室が空き、仮設住宅扱いの好条件でそこを借りられるようになり、ピアノも用意できたためピアノ教室の再開を決意、そして教室で使う楽譜や楽器などの支援を高校時代の後輩やインターネットの Facebook に設けられた青鳥音東日本大震災救援コミュニティで呼びかけてもらうと、次々と善意の支援が集まり、あっという間に楽譜は700冊ほど集まり、震災から4ヶ月を経た7月からアパートでピアノ教室を再開することができたのでした。こうして震災で自宅が半壊し、多くを失ったかのように見えた逆境の中から、トントン拍子で良い方向に運命が開けていった佐伯さん。なぜそんな逆境から運命が開けていったのかが、佐伯さんが震災から5ヶ月後の昨年8月に書かれた次の手記を読んで分かった気がしました。どんな状況の中でも、巧妙面を見る生き方を実践されていたのです。それでは朗読します。あの震災からもはや5ヶ月。確かに多くのものを失いましたが、逆に多くのことも得ることができました。人間の生死を間近に感じたことにより、本当の生き方や張り方を深く考えられたこと、水や自然、電気、家、家族、友人、ふるさとの風景、絆、当たり前にあるものの大切さを身をもって知ったこと、そして震災直後、すぐに全国から参集し、命を懸けて本当の真心で救助、支援に当たっていただいた我が国の自衛隊の皆さん、瓦礫の埃の中、暑さの中を立ちっぱなしで今でも信号機になってくれている全国の警察の皆さん、てんやわんやの市役所業務を手伝いに来てくれている全国の公務員の皆さん、そして我慢強く秩序を守って思いやりを持って譲り合いの気持ちで協力することのできる日本人、東北人、日本の国は本当に素晴らしい国なんだと、日本人に生まれてくることができて本当に良かったと身をもって知ったことです。一見不幸に見える出来事の中にも良いこと、幸せの種がいっぱいあります。必ずこれからの自分の魂にとってプラスに働く神様の深い愛がそこにあるはずです。津波が押し寄せ、瓦礫の中で必死に耐えた庭の花が咲いたのを見て、その美しさと生命の素晴らしさを感じ、たくさんの悲しみが充満した分、これからは今まで以上に少しでも喜びを表現して幸せの種をまいていこう、愛を出していこうと思いました。朗読終わります。一見不幸に見える出来事の中にも良いこと、幸せの種がいっぱいありますという佐伯さんの言葉は素晴らしいですね。震災時に限らず、私たちは不幸や逆境に見舞われた時に、その中にあって幸せの種、すなわち良いことや明るいことを見つけられるかどうか、それが運命を切り開くキーポイントになると思います。それがまさに物事の明るい面のみを心に刻む日時計主義の生き方なのです。そしてそれは苦境に陥ったり何かが起こってから始めるのではなく、普段から素晴らしいことや良いこと、美しさなどを見つける訓練をすることが大切です。ここでテキストの太陽はいつも輝いているの25から26ページを朗読します。単に理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず人生の巧妙面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。物事を心に強く印象づけるためには、単に心に留めるよりは、体を動かしてペンを持ち、ノートや日記帳を開き、そこに文章で記録する方法が有効である。また、それを小説や戯曲、ブログの形で表現することができれば、 自分以外の多くの人々にも人生の明るさを伝えることができる。ものを書くのが苦手ならば、声を出して、ありがとう、嬉しい、楽しい、美味しい、素晴らしいと言ってみよう。さらにそれに表情や動作を加えれば、人々に伝わる明るさは倍化するに違いない。また、今は記録や表現の手段がたくさんあるから、詩を作り、俳句や短歌を読んだり、写真やイラスト、絵画、音声、映像、音楽、彫刻などを介した表現もできる。また、演劇やストリートパフォーマンス、大道芸でも人生の光は表現できるかもしれない。読者それぞれが興味のある分野、得意な分野を選んで自由に表現してみてはどうだろうか。朗読終わります。随分いろんな表現手段が紹介されていましたね。皆さんの興味を引く分野はありましたか？要するに、どんな表現手段でもいい、自分にやりやすい、とっつきやすいやり方で光、すなわち明るさを表現していくことが大事だということなのですね。最初からうまく表現しなければならないと自分でプレッシャーをかける必要はないんですよ。下手でもいいんです。下手でも一生懸命やれば、そこに必ず良さが出ます。絵手紙の草分け的存在の小池邦夫さんが絵手紙の指導の時によく言ってますよね。下手でいい、下手がいいって。絵の場合、上手に描こうと力んでしまうと、かえって硬い表現になってしまって、生き生きとした自由自在な柔らかさが表現できないことがあります。でも、こうでなければならないという型にはまらず、喜びのまま、感動のままに筆を動かすと、生き生きとした絵になる。これは、私も花や風景のスケッチをしている時などによく感じます。わざと下手に表現する必要はありませんが、どんな芸術表現も一番大事なのは、生き生きとした生命感であり、表現はそれを繰り返す練習によって磨かれていくということを励みに、皆さんもぜひ何かを始めていただければと思います。きっと日常生活が一層輝き出し、たとえ逆境に置かれることがあっても、そこから立ち上がる力となる心の明るさが養われます。それは私がお約束します。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。